鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは、
はい、
星さん、
はい、
今週、はい、500回記念の放送となります。
来ました。
よろしくお願いいたします。
そんなに喋ってきましたか、ね500回ですか、
ね、
いやー、自分ではなんか想像もつかないですね、ここまで。しかも、ね、他の番組では皆さん大変ためになるお話をされてると思うんですけども、なんかこういう私のなんか個人的な楽しみをただ喋ってる番組がこんなに長く続くとは当初夢にも思わなかったですね。いや、私にとってもこの番組は一つのなんか息抜きっていうか、情報、いろんな鉄道ネタをこう整理するいい機会でもありますので、はい、もしまた今後もやらせていただけるようでしたら、できるだけ続けていきたいと思いますので、皆さんどうぞまたよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけですね、今回はですね、ちょっと今年は鉄道界、特に釧路根室の鉄道界にとっては、
はい、
記念の年でありまして、先週石川さんがちょっとですね、根室線が、はい、100年、これ根室線っていうのは滝川と、根室までの、
はい、
長い路線なんですけども、ここが全通して100年と、
はい、
ただ、最後に開通したのが根室とそれから西和田っていうところなので、はい、今の愛称でいきますと釧路根室の花咲線が全通して100年だと、
はい、
1世紀を数えたわけなんですね。それから釧網線が90年で、それから釧路で一番最初に鉄道が開通しました釧路と白糠が、
はい、
開通して120年という記念の年ですので、ちょっと今日はですね、その3つの路線について、歴史と、はい、こんな線ですっていうのをですね、本当簡単に、ご紹介をしたいというふうに思います。はい、で、古い順番でいきますと、まず釧路と白糠の間、鉄道が開通したのが、1901年、明治34年ですね、
はい、
7月20日と、釧路と白糠が開通した当時の釧路駅っていうのが、
はい、
今の幸町、プラザ交流幸いとかですね、
はい、
辺にあったんですね。で、明治34年に、釧路と白糠が開通しまして、途中駅が御楽しけと初路と、
はい、
で、なんでこう普通はこういう鉄道って大きい都市からだんだん、釧路とか旭川とか、そういう、中小の都市にこうずっと伸びてくるものなんですけど、ポツンとこう釧路と白糠の間だけが、
はい、
いち早く開通したっていうのね、これ訳があって、当時は原木ですね、山にこう木がいっぱいあったので、それをこう川でこう運んでたわけなんですね、切り取って、
はい、
でちょうどそうすると川で運んでくるとみんなこう下流に集まってくるので、
はい、
それをこう拾ってで釧路港に運んでくるっていう役割を鉄道が担ったので、
はい、
釧路と白糠の間がいち早く開通しましたと、いうことなんですね。で、これが明治34年の7月20日のことで、じゃあ現在はっていうと、駅の数もですね、釧路から行くと、まず新富士があって、で次が新御楽しけがあり、
はい、
で御楽しけがあって、で、東初路新郷城っていうのがあり、はい、で初路があって、で、西初路があって、で、最後は白糠というような駅が、あるわけなんですね。で、ここの距離は今現在は 27.3 キロと、 というようなことで、これは大体東京と横浜の間ぐらいなんですね、距離が。
はい、
いかにあの東京と横浜って近いかっていう、あの短いところにすげえ列車がこうヒュンヒュン走ってるっていうのは、まあ、それは人口が多いからなんですね。はい、次がですね、その花咲線、釧路根室が開通して100年ということで、ちょっと歴史を振り返ってみますと、はい、まず1917年、大正6年の12月1日、ここがですね、釧路と、それから浜厚岸っていう、
はい、
現在の厚岸よりもちょっと海寄りの方の駅の間が開通しました。
はい、
で釧路を知らぬかが開通した当時の釧路駅っていうのが、あの今の幸い、プラザ交流幸いにあったっていう話を先ほどさせていただいたんですけども、はい、そこにあると根室方面に行くのに非常にあの北大通りのど真ん中を突き抜けてからこれはいかんということで、で現在 の、 あの北大通りのところの、はい、釧路駅に、浜厚岸開通と同時に、はい、釧路駅も移ってきたということなんですね。で、この時開通した時は、まあ、駅としては、まず最初に上別府信号場、
はい、
これはあの後に東釧路駅っていうふうになるんですけども、はい、それから上おぼろからおぼろから門静、これは当時門静は信号場だったんですけども、
うん、
そして厚岸ということで、はい、開通をしたのが1917年の大正6年ですね。で続いて今度厚岸からどんどん根室方面に伸びていき、2年後の1919年大正8年11月25日、厚岸からあっとこまで開通をしまして、でこの時は途中の駅は糸井沢、茶内、浜中、アネベスと、これは現在も同じ、全く同じですね、はい、そして、続きだと翌年ですね、1920年、
はい、
大正9年11月10日には、あっとこからさらに、東へ伸びて、西和田というところまで、開通をします。で途中駅は八田牛、ベッドが落ち石で、残念ながら八田牛はあの去年の一昨年かな、あのちょっと廃止になっちゃったんですけども、はい、まあ、そういう駅がこの時に開業をしました。そして、1921年大正10年、うん、今から100年前の8月5日、
はい、
西和田と根室の間が開通をしまして、
はい、
でこれで、根室本線ということになったわけなんですね、うん、途中駅はこの時花咲が、開業しましたけども、
はい、
花咲も数年前に残念ながら、廃止になっちゃいまして、ちょっと変わってますね。ですから現在あの釧路と根室の間が、釧路を出ると東釧路、から別府、
はい、
別府はあの以前はあの近くに二神戸に炭鉱がありましたので、
はい、
あの貨車の路線が伸びてたりもしてたんですけども、うん、まあ、今は全くないですけども、その後の上おぼろ、それからおぼろ門静、厚岸、
はい、
で糸井沢、茶内、浜中、姉別、あっとこで別途がで落ち石で、だから昆布森って駅があの、はい、できたんですね。それから続いて西和田、
うん、
で、東根室、
はい、
で根室と、
うん、
で東根室駅っていうのが、日本で一番東にある駅ということで、はい、今脚光を、浴びているところです。で続きましてあの釧網本線ですね、これは全通90年ということで、これはなかなかですね、こまごましてるんですね、まず最初に開通したのが、1924年、大正13年11月15日、網走と北浜っていうあの大津海岸の駅ですね、はい、流氷がよく接近する駅です、ここが開通しまして、増浦と藻琴が途中駅にできました、
うん、
で翌年には11月10日には北浜と斜里、現在の知床斜里、これが開通しまして、はい、浜越水がこの時に開業しております、うん、じゃあ釧路側からどういうふうに行ったかっていうとですね、最初にあの1927年昭和2年に9月15日、
はい、
上別府信号場、まあ、これ東釧路ですけど、
はい、
と標茶の間が開通しまして、東野、細岡、東路、茅沼50石と、 という駅が開業しております。まあ、50国は残念ながら数年前に廃止になりました。でこの標茶まで開通した翌年には、あの上別府が晴れて現在の東釧路駅というふうになったわけですね。で続きまして1929年、昭和4年ですけども、これ8月15日、標茶と勅使河が現在の摩周ですね、これ開通して磯分内が開業しました。で同じ年の11月14日、斜里、現在の知床斜里から薩鶴まで、
はい、
開通をし、当時は中斜里のことを猿間川とかって言うんで、清里町のことを上斜里とかって言ってたんですけど、はい、まあ、この駅が開業しまして、で1930年8月20日に勅使河と川湯の間が開通し、はい、ビル和ができで、翌年1931年9月20日川湯とその薩鶴の間が開通しまして、専門線が全通を、はい、いたしました。で専門線は 169.1 キロ、これは釧路と網走の間なんですけども、まあ、正式には東釧路と網走の間ですので、はい、2.9 キロを引くと 166.2 キロというようなことになっております。でまたですね、これどんなことをなんかイベントとしてやるかっていうのは、まあ、全くちょっと決まって、おりませんので、でも今年ですね、この JR 北海道にとってはこの釧路根室地方の鉄道にとっては多分この周年事業が一番大きな目玉になると思いますので、はい、うん、まあ、何かイベントをやるときにはですね、この番組でいち早く、
はい、
お知らせしていきたいと思うんですね。それで昨年最後の放送で原田香奈さんが、
はい、
お酒とそれから地域の名産をプラスした列車というお話をされてたんですけども、これとってもいいなと思うんですね。でちょっと私もふと思ったのが、参考になるのが道南いさりび鉄道ってい
う、はい、
その五稜郭と木古内の間を結んでる鉄道があって、はい、そこに長丸号っていうですね、うん、ちょっと改造した、まあ、観光列車っぽい列車があるんですね、はい、でこれちょっといろいろ調べてみると、イベント列車やるときにはあれ4人掛けのボックスシートなので、
はい、
その間に簡易テーブル
を置くんですね。あ、いいですね。
で、その簡易テーブルを置いて、でそこでなんかおでんとかですね、
うん、
食べてるんです。
うわ、
で車内にもなんか大量バタみたいなのを置いといたりとかして、非常にまあ、やっぱり道南いさりび鉄道っていうぐらいのものですから、うんうん、海の感じを満載してるんですね、
はい、
それが釧路で特に花咲線でできないもんだろうかなと思って、でテーブルをつけるのは、
はい、
道南いさりび鉄道のように座席と座席の間にSL 冬の出現後に乗ったことある方だと分かると思うんですけど、
はい、
座席と座席の間にポンとテーブルがあって、はい、でそこで、まあ、弁当広げたりとかするんですけど、でもう一つの方法は千葉県のいすみ鉄道っていうところも、うん、レストラン列車キハっていうのがあってですね、これは4人掛けの席の前の方の肘当てっていうんですかね、
はい、
そこにポンとテーブルを乗せて、
はい、
で2人で並んで、
はい、
テーブルを前にするという、
うんうんうん、
まあ、ちょうど今コロナ禍の中で、
はい、
対面ではないので、
ま
あ、これもいい方法だなと。でしかもその方がテーブルの面積が広く取れる、
ね、はい、取れますね、はい、
だからこれなんか作っちゃうとなんかいいのかなとかって思うんですね、うんうん、でいろいろ実は密かに調べてまして、
はい、
道南いさりび鉄道長丸号の、そのテーブルはですね、地域色を出そうということで、うんうん、道南杉っていうのを使ってるんですよ。これやっぱり物語ですよね。やっぱり地元の木を使う。だから例えば釧路で行くと、まあ、釧路では唐松随分押してますので、はい、
うんうん、
なんか学校のその何でしょう、椅子とか、 机とかにちょっと使ってたりするんですけど、なんか絡まず材でそういうのができれば非常に物語としてもいいですし、はい、例えば釧路から乗るときは、福司を、まあ、朝から福司っていうのもちょっとどうかなと思うんですけど例えばまあ臨時列車がですね、うん、釧路と根室の間を往復するときに福司が出て、それに合う釧路市と釧路町の特産品を、はい、なんかその、本当当てですね、当てみたいなことおばんざいで一個だと思うんですけど、うん、出てで、大体50分ぐらいすると今度厚岸に着きますから、厚岸、はい、に着いたら厚岸に着いたら厚岸ウイスキーを、うん出して、でもちろん厚岸というと牡蠣ですから、はい、だから今度は浜中のものも、はい、そこで一緒に出すと、うん、で浜中というともちろん海産物もいいんですけど、ウニとか非常に美味しいものがたくさんあるんですけど、はい、やっぱり浜中はハーゲンダッツに出してくらい の、 いい、ね、やっぱり乳製品を、はい、
デザート系
がなんかそこで出せないものかと、うん、あとはチーズもありますからね、
そうですね、
でそんなものがこう出て、で最後とどめはですね、あっとこから根室市に入るので、はい、そこでやっぱり北のカツと、それから根室の、まあ、根室のものっていうと、まあ、たくさんありますよね、海産物でいうと、いや私なんかも鼻先以外にそのまま一匹出してもらえばいいですだけどちょっとあっとこと根室の間って距離が短いので、カニ一匹まま出されると多分時間がないと思うんですよねでしかもやっぱり一番こう景色のいい、あの落ち石のあたり、海岸線とか、
ね、走りますよね、
走りますよね、それからやっぱり東根室駅で、はい、まあ、10分か15分ぐらい停車時間があって、はい、そこでなんかこう記念写真を撮る時間もやっぱ欲しいですから、まあ、あんまり食べてる時間がないの で、
そうです、ね、
だから私なんかはそのかえってあっとこでそういうのも出さないで、根室駅に着いたら根室駅の近くのなんかそういうなんですかね、まあ、お寿司屋さんでもいいですし、はい、なんかそういうとこで海産物だとか、はい、北のカツだとか、まあ、ゆっくりこう楽しめて、で帰りは野サップ岬回って、例えばバスでその帰ってくるとか、なんかそういうようなこう列車があれば楽しそうなのになと思うんですよね。でそれだけ1両だけだったらちょっとつまらないので、はい、2両目は私たちみたいなこう鉄道趣味全開のやつらしか乗れない、
はい、
鉄道のことしか話したらダメとか
ズバリですね、
ズバリそういう方々で、食事はその別に我々は欲しないので、はい、多分その釧路駅で弁当買って、はい、で酒買って、乗れと、あとはもう自由にするということでもいいですし、うん、あるいは厚岸 の、 宇治家さんのとこ の、 牡蠣弁当ですかね、牡蠣飯、これをちょっ と、 頼んどいて、はい、で食べるとか、なんでだって鉄道好きなんでほといても、うん、2時間ちょっとぐらいだったら多分あっという間に着いてしまうので、
そうですね、
だからそういう列車と、それからそのちょっとこう贅沢してお酒とその特産品を食べたいっていう、まあ、ちょっとお金出しても、はい、その食べたいとか乗りたいとかっていう人と、まあ、1両目と2両目とちょっと分けてやればいいですし、だから先週の石川さんがちょっと言ったの朱色 の、 そのキハ40っていうやつとかを2両でつけて走らせると、はい、これを取りたいっていう結構いますので、なんかそういう列車がこう走ることになれば、はい、まあ、大変楽しいなと思うんですよね、うん、まあまあ、ちょっと今日話したのはですね、まあ、全くこう、はい、妄想でこんな列車がありゃいいなっていう、まあ、新年明けて2回目の放送ですから、はい、まあ、まだ許されるんじゃないかなと思いますけども、まあ、なんかそんな楽しい列車をですね、まあまあ、もしなんかどっか一部でも実現するようであればまたご紹介させていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。500回目の鉄道徹子の部屋をお送りしてきました、はい、お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。